聖書箇所を朗読したいと思います。今日は詩編119編49節から56節までです。それではお読みいたします。詩編119編49節。どうかあなたのしもべへの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことにあなたの御言葉は私を生かします。高ぶる者はひどく私をあざけります。しかし私はあなたの御教えからそれません。主よ、私はあなたの常しえからの裁きを心に留め慰めを得ます。悪しき者、あなたの御教えを捨てる者のゆえに激しい怒りが私を捉えます。あなたの掟は私の旅の家で私の歌となりました。主よ、夜にはあなたの皆を思い起こし、あなたの御教えを守ります。これこそ私のもの、私があなたの戒めを守っているからです。ここまでです。この箇所より、私の旅の家での私の歌と題して、今日の説教を語りしたいと思います。詩編119編の御言葉に耳を傾けていますが、今日は第7段落目に入ります。先週の6段落目のテーマ、主なテーマは恵みというテーマだったと思います。恵みが神様からもたらされる祝福であるということを前回ともに確認することができました。今日の段落では慰めについて教えられていることが分かります。詩編の著者は50節と52節で慰めについて語っているということが分かります。神様の恵みを私たちが一番深く感じることができるのはどんな時でしょうか。それは私たちの悩みの時、苦しみの時に私たちが慰めを経験する時ではないでしょうか。今日私たちは主なる神様が私たちを御言葉を通して慰めてくださる方であることを覚えたいと思います。50節で詩編の著者はこれこそ悩みの時の私の慰めと告白をしております。この詩編の著者がこの時に悩んでいたということが分かります。彼は一体何を悩んでいたんでしょうか。51節に少しそれが分かるかなと思います。高ぶる者はひどく私をあざけります。しかし私はあなたの御教えからそれません。このように告白をしています。この時彼は高ぶる者と呼ばれる人にあざけられていたということが分かります。しかもそれはひどく私をあざけりますと語られていますので、そのあざけりはとてもひどいものだったということが分かります。そんなことを経験する中で彼は続けて、しかし私はあなたの御教えからそれませんと告白をしております。彼自身がそのようなあざけりの中から決して御教えからそれることがないようにと必死に御言葉にしがみついている様子が感じられると思います。そして逆を言うならば、もし御言葉がなければすぐにでも御教えからそれてしまう危うさを彼は感じていたということであります。さらに53節を読むとこんなことも出てきます。悪しき者、あなたの御教えを捨てる者のゆえに激しい怒りが私を捉えます。とここまで彼の激しい感情がストレートに表されている言葉は詩編119編の中で初めてじゃないかなと思いますね。 彼は悪しき者の特に神様の御教えを捨てている姿に激しい怒りを覚えているということが分かります。彼は御言葉に信頼しより頼みながらもいつも冷静だったわけではないんですね。激しい怒りに彼の心が捉えられてしまうこともあったということが分かります。このように彼は高ぶる者、悪しき者からぶつけられるあざけりやそしりに苦しんでいたということが言えると思います。でも彼のもっと深いところにもっと深い苦しみがあったんではないだろうかと思うんですね。それは何かというと、彼が御言葉の通りに生きることができない苦しみ、すぐ自分の思いにとらわれてしまう苦しみ、そして結果的に神様の恵みをすぐに忘れてしまう苦しみ、自分が自分であることに対する苦しみというものを彼は深いところに抱えていたんじゃないかなというふうに思うんですよね。彼は49節でこういうふうに祈っています。どうかあなたのしもべえの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいましたと、このように祈ってます。どうかあなたのしもべ、つまり彼自身への御言葉を神様が心に留めてくださいと祈っている、お願いしている祈りであるということが分かります。この御言葉を今回私読みまして、私は果たしてこのように祈ったことがあっただろうかと考えさせられました。神様に対する私の言葉をあなたが心に留めてくださいと祈ることはよくあると思うんですよね。私が祈る祈りの言葉に神様どうか耳を傾けてください、私の祈りの言葉をしっかり受け止めて心に留めてくださいと祈ることはよくあるように思うんですね。ところがこの彼の祈りは、あなたのしもべのしもべへの御言葉、つまり神様がこの自分に語ってくださった言葉を自分ではなくて、あなたが心に留めてくださいという祈りなんですよね。神様が彼に語ってくださった言葉を神様自身が覚えていてくださいという、そういう祈り、とても不思議な祈りではないかなと思いました。このような祈りが聖書に記されているということを知らされて、今回私は非常に新鮮な発見をしたような気持ちになりました。彼はせっかく語られた御言葉をすぐに忘れてしまう、せっかく与えられた御言葉をすぐに見失ってしまうという自分の傾向を意識していたのではないでしょうか。せっかく語られた御言葉を心の中に留めておくことができずに、すぐに御言葉からそれてしまう自分の弱さを彼は自覚していたのではなかったでしょうか。御言葉がいつも自分のうちにとどまり、そしてその中に歩み続けるために神様の最善の導きがなければならないということを彼は自覚していたのであります。彼は続けて語ってますね。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。あなたが、私が御言葉を待ち望むようになさいました。もしそこに神様がその御言葉を私の中に留めてくださらなければ、もし神様の助けが私の中になければ、もう神様の御言葉を待ち望むこともできないような、そんな弱い自分を意識している。彼が御言葉を待ち望むことができるのは、まさに神の助けがあったことのゆえであるという信仰がここに告白されているということを私たちは教えられます。私たちは待ち望むってことがとても苦手ではないかなと思うんですね。すぐに結果が見たいんです。すぐに結果が出ないと、せっかく神様から御言葉が与えられているのに、約束されているのに、その約束を待ち望むことができないんですね。結果的にせっかく与えられた御言葉を見失ってしまう、与えられた恵みを忘れてしまう、 そういうことが起こりがちではないだろうかと思うんですね。私たちもこの詩編の著者のような祈りが必要ではないでしょうか。どうかあなたのしもべえの御言葉を心に留めてくださいと祈る必要があるのではないでしょうか。私たちが御言葉を待ち望むために神様の助けが必要です。主に祈りつつより頼みながら神様の助けをいただいて、私たちは御言葉を待ち望むものとされていきたい。そのように私たちは主に祈り信頼するものでありたいと思います。さて、詩編の著者は悩みの中で人から受けるそしり、あざけり、いろんな悩みがあります。そしてそれを受け止めきれない自分自身の悩み、いろんな深い悩みの中で慰めを見出したんですね。御言葉によって慰めを見出したんです。その慰めって一体どんな慰めだったんでしょうか。その慰めの中身についても次に考えていきたいと思います。第一番目に、それは自分の悲しみを理解してくださる神様が共にいてくださるという慰めでありました。慰めって訳されているこの言葉はナハームというヘブル語の言葉ですけれども、これはもともとは悲しみって訳されることの多い言葉なんですね。つまりこの慰めっていうのは、彼が抱いている悩み、悲しみに対する共感がもたらす慰めであるということが言えると思います。その悲しみの中に慰めがあるんですよね。悲しみから離れたところに慰めがあるんじゃないんです。その悲しみのただ中に慰めがある。それはどういうことでしょうか。神様が彼のこの体験していた悩み、悲しみ、苦しみをしっかりと知っておられ、受け止めてくださり、共感してくださるということ。その神様が彼のその悩みのその場所に、そのところに共にいてくださるということ、そこから来る慰めであるということ、その言葉は私たちに教えています。これが彼にとっての慰めでありました。パウロも第二コリントの手紙の1章5節で慰めについて教えていますけれども、その場所箇所でこういうふうに語っています。第二コリント1章5節を読みいたします。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。ってそのように教えられてますよね。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れていると、そのように教えられている。私たちの悩み、苦しみの時に私たちの慰めが溢れると教えられている。それはどうしてなんでしょうか。それはその悩み、苦しみがキリストの苦難だから。キリストもその悩みを知っていますね。キリストもその悩みを体験されました。その苦しみを味わわれました。そのキリストが私たちの悩みの時に共にいてくださるんですね。それをしっかりと受け止めてくださ、理解してくださるんですね。そこに慰めがあふれるということを私たち信仰生活の歩みの中で教えられていく、体験させられていくんではないだろうかと思います。私たち時々悩んだり苦しんだりしている時、人から怒られてしまうことが時々あるかなと思うんですね。そんな小さなことで悩んでいてどうするんですかと言われたりとかですね、あの人は何頑張ってるんですよって人と比較されて叱咤激励されたりする時もあるかなと思いますね。そういう時もしかするとあんまり慰められないかなという感じがしますね。むしろどんどん苦しくなってしまう、悩みが深くなってしまうということもあるかなと思います。私たちの慰めというのはキリストから来ます。キリストの苦難のあふれるところに私たちの慰めもあふれるということ、そのことを私たちは共に覚え合い、またこの御言葉による慰めを豊かに経験していくものでありたいと思います。2番目に、彼の経験している慰めとは、彼が御言葉を通して裁きを心に留めたことの結果であったということが言えると思います。52節の御言葉をお読みいたします。主よ、私はあなたの常しえからの裁きを心に留め、慰めを得ます。このように語られています。彼が慰めを得た、慰めを得ますと彼が語っていたその理由は、 彼が神の常しえの常しえからの裁きを心に留めたからだったということ、そのことが教えられていることです。裁きは主から来ますね。神様から来ます。公正な裁きは神様から来ます。今がその時ではないかもしれません。今はこの世の矛盾の中に巻き込まれ、理不尽で不当な、全く理解できないような体験を強いられているかもしれません。でも神様はいずれ公正な裁きをされるんですよね。その時に全てが明らかにされるんです。隠されている罪も全部明らかにされます。そんな常しえからの裁きを心に留めることによって、私たちは慰めを得るということ、そのことを聖書は教えております。ローマ人への手紙の12章19節でパウロはこのように教えています。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。ってそのように教えられてますね。私たち時々もう復讐したくてもうしょうがなくなることがあるんですよね。何か言われたり、あざけられたり、バカにされたり、もう本当に心がもう煮えくり返ってですね、もう何か言い返したいという、もう怒りに憤りに本当にとらわれてしまうことがある。で、自分で裁いてしまうんですね。自分でその人を裁きたくなってしまうんです。そしてそういうことをして心に平安が来るかというと、そんなこと全然ないんですね。ますます問題が複雑になって、ますます苦しくなってしまうということ、そういうことを日々の歩みの中でたくさん経験してるんじゃないかなと思うんですよね。でも聖書は教えてるんですね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。復讐は私のもの、私が報復する。って神様が必ず公正な裁きをなされます。その時が必ずやってきます。だから神様に委ねなさい。そのように聖書で教えられているんですね。その御言葉に立ち止まるときに、私たち全て神様にお任せすればいいんだと、そこで私たち平安を得るんじゃないでしょうか。自分にどうすることもできないいろんな気持ち、感情、それを御言葉によって本当に沈めていただき、慰めをそこでいただくことができるのではないでしょうか。神様はそのようにして私たちを御言葉を通して慰めてくださるということを覚えたいと思います。安倍前首相が殺害されるというとても恐ろしい事件が起きて、そしてそのような暴挙に出た容疑者、あるいは犯人のその動機の解明というのが今少しずつなされているようです。これからいろんなことが見えてくるのかもしれませんけれども、でもどうやら彼の中に恨みを晴らしたいっていう、そういう強い感情がうごめいていたようだということが言われております。その恨みを晴らす対象がどうして安倍元首相だったのかどうか、その辺がちょっとまだわからないところですけれども、でも彼の中に人生をめちゃくちゃにされたという、本当にもう人、もう自分ではどうすることもできない深い嘆きと怒りと憎しみと、もう渦巻いてたんじゃないかなと思うんですよね。そしてそのような大きな事件にならなかったとしても、同じような感情を抱き、自分ではどうすることもできないような怒り、憤り、恨みを募らせている人々がもしかすると今の世の中にたくさんいるのかなということも考えさせられる事件だったなというふうに思います。そのような人々を慰める、慰めってどこから来るんでしょうか。人の言葉ではとても慰めることできないように思いますね。自分で自分を慰めることもできないような気がしますね。誰も慰めることができない、誰が慰めることができるんでしょうか。私たち聖書を通して主が慰めを与えることができる方なんだってことを覚えたいなと思うんですよね。主のその豊かな臨在を通して、本当にその誰も理解できないような深い悩み、苦しみを主だけはしっかりと受け止めてくださるという、その豊かな主の臨在をもって、 そして自分では制することができないようないろんな感情をコントロールできないような思いも、神様が全部公正な裁きをなされるんだというその確かな約束によって私たちは慰めを得るんじゃないだろうかと思うんですよね。本当に今この時代の中にあって私たちは福音を語っていかなければいけない、御言葉を伝えていかなければいけないと思います。神様は私たちを御言葉によって慰めてくださる方であることをぜひ覚えようではありませんか。私たちもまずこの主によって慰められるものでありたい。御言葉によって御言葉のうちに豊かに主の慰めを味わわせていただいて、そしてこれこそ悩みの時の私の慰め、まことにあなたの御言葉は私を生かしますと、そのように告白するものでありたいと思います。今日の段落、7段落目の中で一つとりわけ印象的な言葉があると思うんですね。それはこれこそっていう言葉です。これこそって50節で彼はこれこそ悩みの時の私の慰めって言ってますよね。で56節でもこれこそ私のもの、私があなたの戒めを守っているからですって、このこれこそっていうその部分にいかに彼が御言葉に信頼し御言葉に生かされていたかっていうことを感じさせられる、そういう表現ではないかと思います。創世記2章で最初の人アダムが初めてエバと出会った時に、そこで彼が口にした言葉は何だったか皆さん覚えておられるでしょうか。アダム最初一人ぼっちだったんですね。心細かったのではなかったかと想像します。周りを見渡すと動物たちはみんなオスとメスでペアでいるんですよね。それなのにアダムには協力者がいない、パートナーがいない、人生を分かち合う人が誰もいない、寂しかったんじゃないかなと想像します。でもある時神様はアダムに深い眠りを与えられました。そしてその眠りから目が覚めて起き上がった時に、なんとそこにエバがいたんですよね。女の人がいたんです。でその時に彼は言ったんです。これこそって言ったんですね。これこそ、彼が開口一番口にした言葉はこれこそって、そういう言葉だったんです。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから、このようにアダムは告白したと、創世記の2章に記されてあります。このこれこそという部分にアダムがエバと出会えた時の感動と喜びが豊かに表されているのを私たち感じます。そしてそれと同じ感動と喜びが今日の聖書の箇所においても表されているのではないでしょうか。詩編の著者も言ったんですね。これこそ悩みの時の私の慰め、これこそ私のものって、もう本当に御言葉が大好きで、もう御言葉を誰にも奪われたくないという強い彼の気持ちがこのこれこそというところに表されているように思うんですよね。さらに54節では彼はこんなことも言ってますね。あなたの掟は私の旅の家で私の歌となりました。彼は地では旅人ですと19節で告白しておりました。彼は天の御国を目指して旅をしている旅人なんですよね。この世に頼れるものは何にもないんです。この世に仮に家を建てたとしても、その家も仮の住まいでしかないんですね。でもその彼が唯一頼りにしたものがあったんです。それが御言葉だったんですよね。神様の掟だったんです、その御言葉でした。そしてそれだけ彼は御言葉に導かれる人生の喜びを知りました。結果的に彼は歌い始めるんですね。歌う旅人になるんです。神様の掟が、その御言葉が彼の旅の家での彼の歌になったんです。彼の口にはいつも神様を讃える賛美の声がありました。御言葉に導かれていく 人の姿がここに示されているということを覚えたいと思います。私たち日々の歩みの中でこれこそと言ってるでしょうかね。御言葉がこれこそと言えるだけの感動と喜びになっているでしょうか。それだけ私たちの歩みは御言葉によって支えられ導かれたものとなっているでしょうか。あるいは御言葉が私たちの旅の家での私の歌になっているでしょうか。いつも私たちは御言葉を口ずさんでいるでしょうか。そして御言葉によって私たちの魂が揺さぶられ、そして御言葉によって本当に深い恵みを味わいながら本当に神様の恵みに感謝し賛美しているでしょうか。神様、私たちあらゆる境遇を用いて御言葉により頼むものにしてくださることを覚えたいと思います。どんな状況の中にも主が共におられることを覚えようではありませんか。特に私たちの悩み苦しみの時に主がそこにいて御言葉を通して私たちを慰めてくださる恵みを味わおうではありませんか。そしてそのようにして私たちは歌いつつ歩みながら歌う旅人にされていく、その恵みを今日も明日も味わっていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。愛する神様、皆を賛美いたします。私たちの悩み苦しみの時、そして誰にも理解されないような孤独の時にも主はそばにいてその悩みをしっかりと受け止めてくださる方であることを覚えて感謝します。自分ではとても制することができないような激しい気持ちに捉えられる時にもあなたが御言葉を通して私たちを鎮めてくださる方であることを感謝します。私たちもどうかあなたの御言葉を待ち望むことができるように、あなたの御言葉が私の中にいつも留まるようにどうぞ主が覚えていてくださるようにお願いいたします。そのようにして私たちが御言葉に支えられ、そして御言葉を口ずさみながら歌う旅人として成長していくことができますように、御言葉を感謝します。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。